皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月18日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は世界統一経済の終わりというお話です。今日からですね、音声と一緒に動画の方もお届けしようと思っております。私の顔ばかりこう20分間見ててもしょうがないと思いますんで、全世界のライブカメラの映像とともにお届けしようと思うんですね。今日は草津温泉であります。もう雪もなんかほとんど溶けて、すごく暖かそうでいいですね。世界の方なんですけども、ご承知の通り、そのものすごい勢いで変化が進んでおります。やっぱり感染そのものも非常に激しいんですが、14世紀のヨーロッパのペストのようにですね、村が丸ごとみんな死んじゃったとかいう話は聞かないんですね。ですから、このバタバタバタと人が倒れて死ぬという状況ではなくて、やっぱりその経済や生活に対する人々のこの防衛行動ですね、言ってみれば免疫反応が猛烈に強くて、でこれが要するに経済をどんどん壊していくんだというふうに言っていいと思うんですね。とにかくもう株価の下落そのものを取ったってですね、ものすごいスピードでありまして、SP500 株価指数が直近の安値から2割下がった、そのスピードはですね過去最速ですよね。でやっぱりこの自社株買いってのはもう効かないんですから、ですからこの、いくら FRB がですねお金を入れて、企業を支えるといっても、もう全部資金繰りに回っちゃってるみたいで、ですからもう何て言いますかね、自社株買いが効かないんですね。こうなってくるともう下げ幅っていうのはですね、いくらでもいくんじゃないかと思うんですね。同じことは世界中で今起きてると思います。でやっぱりその観光業はまあ一番大変ですね。観光と航空はですねものすごく大変で、なんて言うんでしょうかね、本当にいつまで続くんだろうと、ウイルスが終わって、それからしばらくしないと人々動き出しませんし、元の通り動くかどうか分かりませんから、当面は大リストラという形になっちゃうわけですよね。ですからこの一番急激に深刻なことになっているのは観光とか、あるいはその航空産業であります。ウイルスの目処が立つまではなかなか先のことが言えない。それからやはりその製造業、小売業含め、もう今あらゆる産業に広がってますね。日本だと最初はやっぱり製造業の悪影響大きかったと思うんですよね。昨年ぐらいからですね、もっと例えば一昨年からですね、一昨年の10月ぐらいから不景気、中国発の不景気広がってきたんですが、去年からかなり深刻になって、年が明けて武漢が封鎖されてから、もうなんかいろんなものがその届かなくなってきたと、サプライチェーンが壊れちゃったっていう話が相当広がってたと思うんですね。で依然として、その例えば建築業界なんかでも、そのユニットバスが揃わないとかですね、そんな話は珍しくありませんし、今後ですね、こういうことを続くと、皆さんそれぞれ新しいその供給先を探すというか、自分たちで作るってことをやっていくんでしょうから、やっぱりそれは今までのサプライチェーンが解体されることは間違いないですよね。外国人労働者の人たちもですね、来れなくなってしまうっていうのは、その最初のうちはですね、単なる恐怖感だけだったのかもしれませんが、今外国人入国禁止とか移動禁止って全世界に広がりつつありますね。武漢だけではないですね。ですから来たくても来れない人ってたくさんいるし、あとやっぱりその外国人だとなかなかこの保護が行き届かないところが多いですから、やっぱりその何ていうのかな、自分の国に帰らないと今後のこと難しいっていう人たちがすごく多いですよね。したがってやっぱり今後ですね、外国に行っての仕事とか、外国での学問、さらに留学ですね、こういうのは非常にやりにくくなると思うんですね。そしてやっぱり最後の選択肢っていうのは、自分の国で何かするしかないということに尽きるんじゃないかと思うんですよね。非常事態宣言一つ見ててもですね、今回やはり地元自治体の力が一番強いと思うんですね。中国はまさにそうですね。中国なんか逆にですね、 習近平が早く経済を再開しろと言っても地元の地方政府が首を縦に振らないというような話は珍しくないんですね。あるいは地方政府がオープンしろと言ってもその村ですね、自警団が解散しないとかいう話もありまして、だからこういうのを見てるとなんかものすごくその土地に根ざした力っていうんでしょうかね、人々のその、まあ、土地の中で暮らすそういうなんか思惑っていうんでしょうか、元気っていうんでしょうか、こういうものがなんかものすごく強いなってことを感じます。したがってこういうのってなかなかですね、そのまあ国がどうこうできるもんではないんですよね。一旦その人々が国の中で本格的に動き出したらですね、やっぱそれはもう国はどうしようもないですね。こうなんていうかな、人がこう最後どこから力が出てくるか、まあ、腹の底から力が出てくるっていう時にそのどこをこうなんか触れば腹の底から力が出てくるのかっていうと、やっぱり今地域ですね。本当にこう世界を改めてここで地域から始まるっていうことが一つ明確に見えてきたんじゃないんでしょうか。産業でも食料でもそれから勉強でも全部そんな感じですね。それからもう一つ、ヨーロッパなんですけども、今ヨーロッパもほぼ全土で感染広がってますよね。ものすごいことになっちゃって、でも同時にですね、この統一ヨーロッパとしてのその行動っていうのは今ほとんど見られないんじゃないんでしょうかね。エアラインのこともそうだし、エアラインの救済も結局は国ごとという感じですよね。それからやっぱりこう人の移動もですね、国ごとにそれぞれルール決めてますから、やっぱまちまちですよね。統一ルールって話はなってないですよね。それからやっぱり今後ですね、まあ、感染者が急増した場合のその本格的な医療体制なんかも、まあ国ごとに考えるってことでしょうね。よその国に行って治療を受けるなんてことはなかなか難しいんでしょうね。だからもうヨーロッパはもう今の段階で完全にバラバラですよね。統一ヨーロッパっていうのはもう幻想どころかですね、もう存在しないという状況になってしまったんじゃないんでしょうか。それはやっぱすごいことだと思いますね。だからまあもともとなんかすごく無理をしてたんだと思うんですね。前から申し上げてるように08年のリーマンショックでそもそも終わってしまったんですよね。でそれを政府がどんどん財政資金を出して支えると同時に、あとはあれですよね、自社株買いですよね。自社株買いで株価だけ上げてきて、でそのまあバブルをやったと、中央銀行の出した金と、それからその自社株買いでバブルを作って、でそのものすごい金を出すもんだから、そのバブルでみんなこう踊っていたと。まあ基本的にはそういうことなんでしょうね。でもそのバブルで踊った分についてある程度実需が出ますから、この実需で半導体が売れたりとか車が売れたりとかいう部分は当然あったと思うんですけども、まあでもそれ以上のものではなくて、だからやっぱりこう本当のところはもうなんか世界統一経済みたいなものは終わっていたんでしょうね。本当のところは終わっていて、それをこうなんて言いますかな、バブルでちょっと伸ばしたと、10年ちょっとバブルで伸ばしたというだけのことだったんじゃないんでしょうかね。だから特にこの08年の、まあ、リーマンショックの後ですね、さらに輪をかけてもっと海外に行くとか、さらにその量を拡大するとか、さらにバブルを熱心にやったというところは今回も、致命傷を負ってしまったんじゃないかと思うんですね。まずそのサプライチェーンを広げすぎたということ、そしてもうこれで採算の見ろが立たなくなったらそれ全部不良債権になるわけ でその焼却ってとてつもない金がかかるし、そんな余力はどこにもないわけですよね。それから資源投資ですよね。原油、シェール、ガス、オイルを含めた資源の投資がこれで完全にこれ破綻するところがたくさん出てきますよね。特に採算の悪いところですね。それはもう全然破綻してしまうわけで、だからもう初めからこういう何て言いますかね、バブルが崩壊して世界統一経済が終わると思えばそんな投資をしなければよかったわけですね。余計な投資をしてしまったわけですよ。余計な投資が災いをなしてですね、暴落の原因になってしまったわけでありますから、だからやっぱそれはもう何て言いますかね、当然の気がついたような形になっちゃって、でもそういうのってのはもう何て言うんでしょうか、解消しようがないですよね。売り抜けができないですね。やっぱりああいうものは最後に掴んだ人がババを掴んだってことになって、まあその人が抱えてドボンするということにルールはなってるわけですよ。 だからもうこれはやっぱりそれを解消するってことはなかなか難しいでしょうね。そのままドボンなんでしょうね。結局これだけそのバブルを激しくしちゃいましたから、バブル崩壊した今となったら、そのなんて言いますか、不良債権っていうのは天文学的金額に上りますよね。これは何もそのオンバランスの資産だけじゃないですね。オフバランスのものもそうなんですね。オフバランスのものというのは、母外資産というのは相手とこっちでですね、まあ両者の契約で成り立ってるんですけども、双方その信用状況が悪化しないという前提でやってるんですね、あれで担保も入れたりしますし、まあ、双方信用状況が悪化しないから、その資産とか負債を明示的に書かなくてもいいと、帳簿を載けなくてもいいと、こういう前提になってるわけですね。ところがその担保価値がどんと下がっちゃったと今みたいになると、これ契約をですね続けるためには新たに担保を入れなきゃいけないですね。でその時にその甲乙両方あった時にどっちかが勝っててどっちかが負けてるってことが多いんですよ。すなわちその契約結んだ時と市場の状況が変わってるから、私が損してる、私が勝ってるという状況に大抵は傾いてるわけですね。特にこれだけ市場が大きく動くとものすごく傾き大きくなりますよね。そうするとじゃあ今自分は勝っとると、相場で勝ってんだと、このデリバで今利益が出てると、含み益が出てると、ところが相手方が潰れちゃったら、それ含み益どころかですね、それ全損になるわけですよね。なのに利益が取れないだけじゃなくて、まあ言ってみれば相手方が潰れればその全額が不良債権として上がってくるわけですよね。だからその債権者だとか言ったって相手潰れたらただ単に不良債権を持ってるだけですよね。何の意味もないどころか、それやっぱりこの実質的にはオンバランスの不良債権を大量に抱えたのと同じことになりますから、もうそれだけで過小資本になっちゃっていつ潰れるか分かんないことってことありえますよね。だから恐ろしいんですよ、デリバティブズなんてですね。だからあれ、その信用状況悪くなるとき、今みたいなその恐慌のときにあんなもの持ってると、それはですねもう大変な事態になるんですよね。だから結局ああいうデリバティブズも世界が統一してると、そのまあ、アメリカのなんか証券業界のですね統一ルールがあるんですね。アメリカの証券業界に統一ルールを作って、で世界各国の銀行なんかがまあそれにのっとってそのデリバティブズの取引やってるんですけども、まあ、世界統一経済という常識であれ運用してるんですよ。だから各国それぞれまちまちのルールだったら、お金を出す方と受け取る方のルールが違ったらちゃんとお金流れないですよね。あるいはその出す方と受ける方で損失処理とか利益の計上の仕方が違ったらですね、それは取引にならないですよね。まあ、そういうことをなくすように今まで世界のルールの統一化を進めて今日まで来たんですけども、もう統一じゃないと、もうそれはバラバラに行くんだって話になったら、もうそもそもそういう取引存在しえなくなりますよね。で、あとやっぱりこうなんていうのかな、政治ですよね。やはり政治というのはですね、多数決の原理で動くわけですよね。だからどんなにその経済金を持っている人が強がりいってですね、それでその政治を動かしたといってもですね、ほとんどの人たち、大多数を占める人たちがお金を失ってですね、路頭に迷う状況になったら、その人たちもちゃんと政治の一票を持ってるんですね。一票を持ってますから、やっぱ政治はその人たちを守る方向に行くわけですよ。私は実は今回のですね、この極端なこの恐慌の出口っていうのはですね、昭和20年に、進駐軍が日本にやってきた時のああいう形になるんじゃないかなと思うんですね。すなわちその貧富の格差の是正と財閥解体、戦犯その逮捕で、あれでやっぱ労働組合を重視すると、まさになんかこうマッカーサーが日本に来て進駐軍の改革をやったんですけども、あんな形で進行するんじゃないかなというふうにこう見てて思うんですね。それはこうなんて言いますかね、こういろんなこのイナーシャって言いますかね、こう感性をこう見てると感じるんですよ。労働働いている人たちはどんな雰囲気で今考えて前に進みそうなのか、政治の状況、それからその企業経営者ですね、中小企業と大企業違いますから、まあ、そのあたりの動きを見たらなんかそういうのを強く感じるんですね。トランプ政権というのは実はですね、中小企業を大事にする政権なんですね。よく誤解されますけども、トランプは決してその大企業の味方ではないですね。彼は中小企業の味方で大企業に非常に厳しいですよね。で彼らはですね、まあしかし、どちらかといえば、まあ、資本家寄りの発想なんですけども、 まあ、このあとバーニー・サンダースなんかもし出てくればですね、彼らは完全に左翼ですからね、まあ、今度の大統領選挙は間に合わないかもしれませんが、確実にその次の選挙、次の次の大統領選挙はもうそれは左翼ですよね。でそれまでこのアメリカを持つかどうかもよくわからないし、だからこうまずあることは得せれですよね、払わないと、それから踏み倒しっちゃ踏み倒しですよね、そもそも払えないんですから、払えないんだから払わないということで、それからやっぱりその財閥解体でしょうね。そもそもファンドとか財閥なんかもこれで不良債権だらけになっちゃったら誰も経営引き継ぐ人いませんよね、みんな破綻していきますよね。でどこもかしこも不良債権だらけになっちゃうと、あの新しい投資ができないんですよ。結局そのバブル崩壊の後始末の重要なポイントっていうのは、不良債権があまりにも溜まってしまって新しい投資ができなくなるということですね。金融機関のファンドでも従来型の投資をする体力が消滅してしまってるんですね。だからこれでだから投資が止まるから経済が全然良くならないということです。まあ平成の時代の日本みたいにですね、それまでの時代に多額の現金を蓄えていた国であれば、まあその現金を少しずつ取り崩しながら生きていくっていうことができますけども、それはほとんどの国はそんなことできないわけでありますね。だからやっぱりそれはバブル崩壊すれば投資が止まって雇用が止まってそれっきりっていうことは珍しくないんですね。それ非常に恐ろしいことで、まあでもやっぱりそうなってきた時に今度はやっぱり政治がある種革命をもたらすんだと思いますね。でその革命がその民主主義の枠内で行われるのか暴力的に行われるのか、暴力的に行われるのは金持ちが全部それこそ木の実木のまま逃げ出すんでしょうね。軍隊だってあれ下はほとんどあの貧しい兵隊ですからね。それはやっぱり軍隊だっていつ何が起きるかわからないし、中国も同じだと思いますね。それは上のいなりいつまでも動くとは限らないですね。まあそのあたりがその国や地域によっていくらかこう差があるところなんでしょうけども、でもやっぱこれは左に傾くんでしょうね。だからやっぱこう貧富の格差もなくなった状況で、でやっぱりもう一回皆さんがそれぞれこう立場を超えて和解するというふうなところに行かなければ難しいわけで、やっぱそれは相当なこれから破壊と、その後のこのある種混乱と冷却とがあってからでありますから、やっぱそれはその早く進むところとゆっくり遅いところで、そこまで行く間にこういなくなっちゃうところとか、まあさまざまなケースが出てくると思うんですね。やはりここはその残る会社と消える会社、残る政府と消える政府、残るネットワークと消えるネットワークがあると、それはっきり思うべきですね。強行ってそういうもんですね。本当に今回はその生活強行、経済強行、生活強行、産業強行、金融強行、3つが同時に急激に進行してるんですね。本当にすごいことだなと思ってるんですけども、まあ強行でありますから、まあ、出口は今申し上げたような形になるというふうにこれは思ってていいと思います。で同時にこの世界統一政府みたいなもの、これはもう終わりですよね。まあここで言う世界統一政府というのはグローバリゼーション、新自由主義、新保守主義の世界統一政府で、まあ世界中を自分のこの牧場にすると、個人の牧場にして、で世界の人たちを飼いならして俺たちがですね、このまあ特権を貪って暮らすというみたいな発想でやってたわけですよね。こういうものはもう存在しえないんじゃないですか。だから今後のことを考えるとですね、まあ、やっぱりそれぞれの地域国で新しいリーダーを出してこなきゃダメですよ。でいや今なんか威張ってるの言いますがね、大抵あんなものはですね、その大したことないって言ってるわけですよ。日銀とか黒田とか安倍もそうでしょ、まだオリンピックあるのどうのこうの言ってますよね。であれいよいよダメだということだとですね、大変だって言い出すわけですよ。大変だ大変だって言って、でどうするんですかって言うと無言なんですよね。なんでもう終わりですよ。ああやっぱりそうかと、もうダメだと、周りは分かってんだけど、なんか上だけいろんなこと言っててですね、ああやっぱりダメだったと、案の定潰れたというふうに最後になるわけですよ。で大体いなくなるわけですね。いなくなってからですよね。日本なんかの場合はやはりそのもう昔みたいな革命みたいな感じでなかなかならなくて、やっぱりそのいなくなったところを立て直すという形になっていくんだと思うんですね。したがってそのちょっと手間かかりますけども、もっと確実に変わっていくんじゃないですか。それと同時にその通貨なんかもですね、 今金まで売られてますよね。金が売られるってことは、まあ、いよいよ資金繰りが詰まったってことだし、やっぱりなんかこう最終的には自分の国でもう一回再建する以外ないってことですね。金を持っててどっか外国に逃げると言っても入国させてくれなかったらそれっきりじゃないですか。あるいは自分の国から出国できなかったらそれっきりじゃないですか。だから今金を持ってても外国に行って外国に逃げるっていう選択肢はないんですよね。それは無理なんですね。だからそういうことを考えるとやっぱりその通貨ももう一回自分のところで作り直すしかないから、それってやっぱりなんか本当に経済根底から作り直すって話ですよね。相当壮大な話になってくるわけで、まあとにかく今なんかそういう新しいリーダーって全然形見えないと思いますけども、まあ上の方がね消えてって、でしばらくはみんなぼーっとしてますから、呆然としてますから、まあそれがある程度ケリがついたぐらいから次どうするって話になってきますから、ちょっと時間かかりますけどもね、まあ 1,2 年はかかるかもしれませんけども、まあ確実に変わっていくでしょうから、この後の経済のことをよく考えてですね、まあ自分なりにその行動すると一番いい時期じゃないかな、そういうふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界統一経済の終わりということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。